おはようございます。それでは礼拝を始めていきたいと思います。心にあるこの屋敷を賛美しましょう。ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
す木を不毛の地になし、心に似て苦しむとも我が安きの恥、我が物なる主を宿す、その喜び居がたし、主の御前に我なので、なれを捨てて去るべき。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、今日の礼拝を感謝いたします。聖霊様が最初から最後まで導いてくださることを期待して、イエス様の皆によって祈ります。アーメン。本日のディボーション箇所は創世記の50章15節から21節です。では拝読します。ヨセフの兄弟たちが彼らの父が死んだのを見たとき、彼らは、ヨセフは我々を恨んで、我々が彼に犯したすべての悪の仕返しをするかもしれない、と言った。そこで彼らはことづけしてヨセフに言った。あなたの父は死ぬ前に命じて言われました。ヨセフにこう言いなさい。あなたの兄弟たちは実にあなたに悪いことをしたが、どうかあなたの兄弟たちの背きと彼らの罪を許してやりなさい、と。今どうかあなたの父の神のしもべたちの背きを許してください。ヨセフは彼らの言葉を聞いて泣いた。彼の兄弟たちも来て、彼の前にひれ伏して言った。私たちはあなたの奴隷です。ヨセフは彼らに言った。恐れることはありません。どうして私が神の代わりでしょうか。あなた方は私に悪を計らいましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。ですからもう恐れることはありません。私はあなた方やあなた方の子供たちを養いましょう。こうして彼は彼らを慰め、優しく語りかけた。アーメン。内容をまとめます。父ヤコブの死後、ヨセフの兄弟たちは、ヨセフが仕返しをすることを恐れ、父の遺言という形で罪の許しを願いました。ヨセフはそれも神のご計画であったことを悟らせ、帰って皆を慰めました。それでは最初に主から示されたことをノートに書き記していきましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私は15節から17節のところで、ヨセフの兄弟たちが父が死んだのを見たとき、彼らがヨセフを我々を恨んで、また心を変えて全ての悪の仕返しをするかもしれないというふうに思った。それで父の伝言として語ったんですけれども、本当にこの親が死ぬことを通して、まあ、状況が変わるんだなということを思わされました。親を介しての関係だった。人間関係がだとすると、それが親がいなくなることで関係が悪くなったりすることもあるので、気をつけなければならない。日頃から 兄弟関係というのは良好に保たなければならないんだなということを思わされました。そうです。
はい、私は特に16節から18節までのところで、ヨセフの前に兄弟たちがひれ伏して、私たちがあなたの奴隷ですと言っている、この言葉がこの時に残りました。弟ヨセフが17歳の時に、兄たちは年齢的にも自分が兄であるという権威があったし、ヨセフは11番目ですから、10人のお兄さんたちは数の力においても、権威の力においても十分勝っていて、やりたいようにヨセフに対して振る舞いました。でもこの肉の力というものにより頼んだ者たちは、最終的にはひれ伏して、私たちは奴隷ですと告白するようになっている、なっていることを通して、やはり本当にこの肉を誇る者はこのように砕かれて負ける、敗北する、御霊の導きに従う者だけが主にあって引き上げられるということを教えられました。以上でございます。
はい、私は全体を通して、私の類推も入るんですけれども、このヨセフと兄弟たちの間にまだどうしてもあったわだかまりというのが結構大きなものだったなと思いました。殺意を持って殺されそうになったものと、殺そうとしたものとの間にあったわだかまりなので、本当にそうだなと思ったんですけども、でもこのきちんとした形で悔い改めと、また許しを行ったために、この後すごく良い関係をきっと持つことができた、回復することができたと思うときに、水に流さないで、わだかまりをそのままにしないで、本当にこうやって向き合う機会が与えられることの幸いというところに目が止まりました。以上です。
私は17、18のところからなんですけれども、ヨセフはもうすでにあなた方を憎んでいないという話をだいぶ前にも兄弟たちに伝えていると思うんですけれども、この兄弟たちのうちに、まあお父さんが生きているうちは大丈夫だろうから、きちんと解決するのを先送りにしてしまっていたんだなという、きちんとこの関係をお互いの間で解決するのではなくて、まあ父がいて、とりあえず今は大丈夫という、そういった思いを持っていたことで、この時まで本当に長くこう不安を持って苦しまなければならなかったということについて思いました。また20節、21節ですけれども、本当に主は良いことにしてくださる、良いこととして働かせてくださる、本当にヨセフは主が全てを益としてくださるという信仰が、全てを益としてくださったという本当に信仰があって、この恨みやそういったものを抱かないで得られたというか、本当に主の働きに目を向けるんであれば、こう肉による憎しみとかを本当に主が解決してくださる、持たないで本当にいられるように平安を与えてくださるんだなということを思いました。以上です。
ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想しましょう。はい、では分かち合いを始めたいと思います。準備ができた方からお願いします。
私も日地に関しては20節と21節、日地と模範ですけれど、すべて このマイナスに見えるようなこと、また悪魔の策略のような苦しみでさえも、大いなるご計画の中で益としてくださるお方、またヨセフのようにすべての状況は神様の許しの中で行われているというふうに考えて、神様に全面的に信頼する態度、これが大切である模範です。また、悪をなした者たちに対して子供たちまで養いましょうと言える優しさ。つまり、力というのは、何であるかというと、許しの力であり、愛の力であり、神様の祝福を受けること、 これが力であるなということを教えられました。ありがとうございます。
はい、私も同じで、本当にこの和解することの大切さというのを今朝は教えていただきました。全体を通して、まあ、あくまでもヤコブの名がここで出てきてしまいますけれども、でもやっぱり誠の和解というのは仲介者を通してではなくて、きちんと本人同士が向き合ってなされていくものだなと思いました。クリスチャンは和解することができる、許し合うことができる、そういう特権を持っていると思いました。なぜなら、そのヨセフが言ったように、すべてを働かせて益としてくださる神を互いに信じているので、深く許し合うことができる、またへり下って許すことができる、そういう特権があるなと思いました。はい、また、19節から21節のところまでで、本当にこう罪について思いましたけれども、ヨセフが2回恐れることはないと言っているのを見たときに、本当に罪というのは私たちの心に恐れを生じさせるものだなと思いました。恐れることによって神にも近づくことができなくなっていく、そういった心の状態にするのが罪であるなということを教えられました。以上です。
私はまず、道について20節21節から、悪いこともすべて良いことの働き、計らいとしてくださる方であって、このヨセフがこの力強い信仰を持って、決して憎しみにとらわれることなく、本当に主から平安をいただいていたんだなということを思いました。また17節18節からですが、ヨセフの兄弟たちが、父のいるうちはともかくとして、父の手前、ヨセフが何もしなかっただけであって、父が死んだ後は自分たちに本当に復讐されるのではないかと不安に思っていた兄弟たちが、本当にヨセフが見ていたこの神の民がさらに増え広がるこの神の御心を知って使命を果たすことではなくて、本当に人間的な思いで様々な恐れを抱いていたんだなと、さらには解決せずに先送りにここまでしてしまっていたんだなということを思いました。罪に対してしっかりと向き合うことや、また何が神の御心であるのかをしっかりと知り、主から平安をいただくことや、一つ一つ問題を先送りしてこう いけないんだなということを語られました。以上です。
では、実生活の適用のために今与えられた御言葉を黙想していきたいと。はい、それでは適用の分かち合いをお願いします。準備ができた方からお願いします。
はい、ハレルヤ。私は今日は特にこの御霊に十分に満たされている人、そして、許しの力、愛の力、神様の祝福を受ける者のそういう祝福ということを教えられました。何か人間関係で、特にどうしてもということはないんですけれど、ヨセフは神様との関係における、兄弟姉妹の許しができたがゆえに、兄弟姉妹の横の関係が解決したと思います。まず縦の関係において、私たちはイエス様の十字架で許されたということが十分わかるときに、人を愛し、許し、祝福することができるなぁと、もう一回教えられました。ちょっと抽象的ですけれど、そういった思いを持って、一人一人のために取りなしをしようと思いました。以上でございます。
はい、私は、和解の素晴らしさを見て、和解の必要、自分はないかなと思って、黙想していて、自分が傷を持っているというよりかは、自分に対して傷を持っている人がいるんじゃないかと思ったときに、すごいたくさんの顔が思い浮かんで、ちょっと今戸惑いを覚えているんですけれども、そういった本当に私が若いゆえにいろいろ傷つけてしまった多くの方を思い起こし、そういう方とも、まあ、札幌に今度行く機会があって、会うことができたら、本当に和解の機会というか、まあそういうことをもう話せたらいいのかなと、ちょっとそのあたりまで黙想していました。はい、以上です。
私も今、 本当にすぐ向き合って解決するべき問題で、何がしか先送りにして、まだ大丈夫だと放置してしまっている問題がないか、ちょっとしっかり黙想しようと思いました。私も割と面倒なことは先送りにしてしまう悪癖があるので、本当に今日はちょっと落ち着きつつ祈って、本当に何をするべきなのか、主に語っていただきたいと思います。以上です。
はい、一言祈ります。神様、感謝します。私たちが本当にへりくだって歩むことができるように、主が共にいてくださること、また私たちを成熟させ、成長させてくださる神がおられるということ、感謝いたします。今日与えられた御言葉を握り、そして主のためにまた生きることができますように導いてください。イエス様の皆によって祈ります。
アーメン。
ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。